はずきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。はずきなです。この番組は役者をやっている私はるきながこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることを皆さんと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうという番組です。はい、4月の16日2回目の放送となりました。前回よりはちょっぴりだけ落ち着いたような気がしますが、まだまだドキドキしております。皆さんいかがお過ごしですか？春を満喫してますか？私はですね、夜桜を見に行きました。まあ今ね、この現段階の収録してる期間っていうのがちょうどね、桜が満開で綺麗なんですよ。でこの数年間コロナでやっぱりお花見とか夜桜を見たりとかっていうことがしにくい世の中だったじゃないですか。でなかなかね、桜が咲いてても、あ、咲いてるなーって思いながらも、じゃあ見に行こうとか、歩いてる時にまあ木は見るけど、なんか花見をしているっていう気持ちにはなかなかなりにくい、楽しみにくい時期がねすごい長かったんですけど、今年はなんかやはりね解禁されたみたいで、まだねいろんな感情を持ってる人がいるんで、バーってやってる人もいれば、静かに桜綺麗だなって思ってる方もいると思うんですが、私は一人で、あ、桜綺麗だな、また来年もこの桜を楽しく見れたらいいなと思いながら、春缶を、春缶ってあの桜パッケージのねビールを飲んでおりました。まるで私が出した酒みたいな感じで言ってますけど、桜パッケージのいろいろなね会社のビールを飲んで、春を満喫しております。さて、ここで番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。では、まだまだ飲んだくれたいですが、今日も張り切って収録していきますよ。この後もみんな一緒に乗ってきなー。この番組は、インディアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
今月のおめでとう。今月のおめでとう、新企画です。前回あれやるこれやるいろいろなコーナーを紹介しましたが、第一つ目のコーナーは今月のおめでとう。このコーナーは春木菜がその月のお誕生会を開き、ラジオの中でいろいろな方法を駆使して勝手に皆様のお誕生日をお祝いするコーナーです。まず4月生まれの皆さん、誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。そう、私も4月10日生まれ。今回の放送で一つ年を重ね、さらに永遠の25歳になりました。
ありがとうございます。自分も祝って皆様も祝う4月はそんな感じでございます。さて、4月10日私の誕生日でしたが、この4月10日は駅で売られているお弁当、駅弁の日なんですよ。皆さん知ってました？これはですね、日本鉄道構内営業中央会が 1993年に作った日です。初めて聞きましたね。知ってる方いたかしら。で、4月というのが行楽シーズン、ゴールデンウィークとかもね始まるので、行楽シーズンということもあり、駅弁の需要が増えるのではないか。そして弁当の等から等価、さらに4月の数字の4と漢字の10を合わせると弁当の弁、漢字の弁に見えるんじゃないかということから、4月10日が駅弁の日となったそうです。見える？4と10で弁当の弁って、それどうかねと思うんですけど、これ結構審議入れたいなって思うのは私だけですか？どうかしら、聞いてる皆さんどう思いますか？ちょっと書いてね、ツイッター上げてみようと思うので、皆さん判断してみてください。ちなみに駅弁が日本で初めて売り出されたのは1885年の7月16日だそうです。ただこの7月っていうのが季節的にお弁当がね傷みやすい季節なので、4月に記念日を設定したらしいです。というところから、春木菜が今回お誕生会を企画しました。題して、自己肯定感を上げまくれ山手線ゲーム。パチパチパチ、ありがとうございます。一体何のこっちゃと思うと思うんですけど、私4月10日生まれなんで分かってくれる方も多いと思うんですが、大人になったらねあんまり気にしないんですけど、小学校とか中学校高校ぐらいかな、まあ専門大学もそうかもしれないんですけど、4月って入学したてとかって周りに友達がまだできていない、新しい環境になった時に誕生日を迎えるわけですよ。なのであんまりね、いいんだよ、いいんだけど、あんまり周りに祝ってもらえることが少なかったので、親なんかも入学の準備とか、まあなんやかんやお仕事されてる方は新年度の準備で忙しい方が多いので、忘れがちってわけじゃないけど、結構簡単に済まされることがね多かったように思うんです。で、後半は後半でゴールデンウィークとかでお休みになっちゃうじゃない。なのでもうね、私なんで4月に生まれてきたんだろうなんて思ってへこむことがあったんですよ、子供の頃。なのでそれを自分でね、上げていくぞっていう誕生日企画でございます。で、ラジオなのに一人で山手線ゲームをやります。山手線ゲーム知ってますか？リズムに合わせてお題に対する答えをこう言っていくゲームで、よく飲み会とかでやるんですけど、これを今日はね、ラジオで私 VS リスナーさんという形でチャレンジしてみようかなと思います。はい。お題はですね、自己肯定感を上げまくれということなので、4月生まれのいいところ、もしくは私のいいところ、自分自身のいいところをバンバン言っていきます。いいですか皆さん、心の準備はいいですか？ルールは分かりましたか？とにかくマイナスのことを言ってはいけません。勝つか負けるか楽しみですね。ちなみに答えに詰まってしまったり、お題に対する答えとはちょっと違うイメージのことを言ってしまうとブブーでございます。では早速いきます。いきますよ。準備はいいですか皆さん。3、2、1、春木菜から始まる4月生まれのいいところ、パンパン。4月生まれだからあったかい、パンパン。リスナーさん、パンパン。4月生まれだからリーダーシップがあるぞ、パンパン。リスナーさん、パンパン。4月生まれだから桜見ていい気分でこの世に誕生したんだ、パンパン。リスナーさん、パンパン。リスナーさん、パンパン。リスナーさん、パン。あ、難しいんだよね、自分で自分のこと褒めるって。皆さんできましたか？私も最後分かんなくなっちゃって全部リスナーさんに投げるっていうあるまじき行為をしたので、これはもう反則負けですかね。皆さん言えましたか？自分のいいところ、もしくは周りのね4月生まれの人のいいところ。悔しいな、もう一回やろうかな。もう一回やっていいですか？ 時間大丈夫ですか？じゃあやりますよ。さっきのことはなかったことにしてもう一度やるぞ。4月生まれのいいところ、パンパン、明るい、パンパン、リスナーさん、パンパン、素敵な人が多い、パンパン、リスナーさん、パンパン。え、ちょっと待って、自分のいいところ、酒が強い、パンパン、酒が強い、パンパン。あー、お芝居もできるよ、パンパン。あ、ピンクのシャツ今日着てるんだけど、それもなんか春っぽくて似合ってるような気がする。後でツイッターあげるから見てね、パンパン、リスナーさん。ほら、事故だ。これは放送事故に近しいぞ。でもいいんです、なんてたって今日は私も含めた4月生まれの人の誕生日会だから。プレゼントと言いますかね、ケーキの代わりに、ま、駅弁の日なので駅弁を用意してきました。北海道生まれなんでね、あの函館のイカ飯弁当とかいろいろ考えたんですけど、実際に買うときにこれだっていう駅弁が2つあったので今日は紹介して、終わりにしたいと思います。え、さっきの山手線ゲームどうだったかって、楽しかったでしょ。皆さん大きな声を出して一緒に参加してくれたかな。駅弁紹介いきます。まず一つ目紹介するのが、季節のお弁当春日和という駅弁です。1900年に創業し、浅草と日本橋に料亭を構える日本橋大松さんから発売されているこちらの駅弁。あの、季節のお弁当ということでね、季節限定で様々なお弁当があるんですけど、この春日和がすごく可愛くて、まず六角のお弁当箱に桜入りのご飯が入ってるんですよ。春っぽいでしょ、4月っぽいでしょ。はい、その他にも鶏つくね串や江戸うま煮などをバランスよく盛り込んだお弁当なんです。いや、美味しそうなんですよね。まだ食べてないんですよ。で、なんならね、ここで食べながらこう食レポっぽくしたいんですけど、このスタジオね、飲食禁止って私の目の前にデカデカと書いてあるんですよ。なので、あの、今日は食べずに後日ね、食べて感想をツイッターなり、まあ、次回の放送でお伝えしたいなと思います。そしてもう一つあります、引っ張りだこ飯というお弁当です。こちらの駅弁は、引っ張りだこ飯は神戸明石と淡路島を結ぶ明石海峡大橋の開通を記念して、淡路屋さんが西明石駅の駅弁として作成されました。容器はですね、これ後でまたこれもねツイッターあげるんですけど、実際にタコ漁で使用されてるタコ壺 をイメージして作られて、本当にね壺に入ってるんですよ、お弁当が。で、中にはねタコとかやっぱり入ってて、これはこれで美味しそうなんですけど、このね、また明石海峡大橋が開通したのが1998年の4月5日なんですよ。なのでこの橋も4月生まれです。そしてね、この引っ張りだこ飯という名前のように、私もお仕事で引っ張りだこになりたいという気持ちを込めて、今回はこの2つのお弁当、引っ張りだこ飯と季節のお弁当春日和を紹介していきました。忘れてないよ、山手線ゲームの事故。でも次回以降もこんな感じでいろいろ企画していきますので、皆さんも一緒に誕生日を祝って祝われて乗っていきましょう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア4月生まれの皆さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。はい、というわけで今月のおめでとうのコーナーでした。4月生まれの皆さんに一曲プレゼント、101でサンライズ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
ここだけの話。なしコーナー2つ目はここだけの話。このコーナーは周りの人は気にしてないかもしれないけれど、自分的には気になっていることや疑問に思っていること、誰かに話すにはちょっと照れくさいようなこと、嬉しかったこと、これは誰かに伝えたい、そんなここだけの話をするコーナーです。はい、ここだけの話第1回目は、前回少しお話ししたように、この番組での私の野望をお話ししていきます。いろいろね、やりたいことがあるんです。今日はね、ディレクターさんにプレゼンをするかのごとく、聞いてるリスナーの皆さんにプレゼンをするかのようにお話ししていきたいと思います。まず一つ目は、プレゼント企画や電話企画をやりたい。皆さん覚えていますか？受験勉強したあの深夜、高校で疲れた部活後のあの夕方の時間、青春を過ごした時に、私の隣には常にラジオがありました。深夜のね、ラジオ番組にメールをメッセージを送ったりとか、プレゼント企画に送ったりとか、電話来ないかなって夜な夜なね、家電の前で待っていた時代がありました。あの頃携帯ないからさ、携帯ないから家電でさ、なったら親起きるかなとか思いながら待ってたあのドキドキをね、今度はかける側でやりたいんですよ。とはいえね、電話はもしかしたら難しいかもしれないですけど、あ、今 OK 出ましたよ。じゃあリスナーさん増えたらね、なんかできるかもしれないじゃないですか。これできることを今決定しました。やったーいつのタイミングでやるかですね。あとはね、誰も募集来ないが寂しいので、その前にね、ちょっと大人の汚い話ですけど、プレゼント企画をやって盛り上げていこうじゃないでしょうか。あの番組をね聞いて、キーワードをメッセージフォームに送ってくれたら、天ギフ500円とかね500円ってケチ臭いかもしれないですけど、ケチ臭いかもしれないですけど、私のさ、いや、もっと私が有名になって売れてたらいいよ。こっからまた乗ってくからね、その予定ではあるんだけど、現段階でさ、私の例えば、サインとかもらっても困るでしょ？困るでしょ？欲しい人はね、欲しいって言ってくれて、ありがとうございます。でも最初はそんなね、500円の力にかけてみようと思います。わかんない。1000円になるかもしれない。これは私のその時の財力にもよりますけども、なんかそんなね、プレゼント企画とか、あと皆様からいろいろね、募集をして、なんだろう、抽選会とか、この前ね、ラジオ聞いてて、すっごいお金かけた抽選会やってたんですよ、キー局が。なんかね、大人のプレゼント会みたいな感じで、ほんとゲーム機とか、掃除機とか、いろいろ当たるのを聞きながら、送ろうか迷ったけど、私は送らずに自分の企画でいつかやろうって心に思ってたので、そんなね、プレゼント企画と電話企画をやりたい。電話企画は OK もらったんで、プレゼント企画はまあ、私の財力でね、できる時になんかやってみたいなと思います。掃除機とかね、 パソコンとか無理だよ。そんな金持ちじゃない。あのここで言う話じゃないけど、舞台役者はねほぼ金ないからね。みんなそれだけはご了承ください。はい。そして二つ目は、ゲストさんを呼べるくらいの番組にしていきたいです。ま、音楽やってる方とかね、一緒にお芝居やってる方はもちろん何でもいいんです。飲食やってる方がお店の宣伝をしたいって思ってもらえるような番組とかね。ただまあラジオに出たいんだよみたいな人はちょっとわかんない、困っちゃうので、そこはねディレクターさんの判断で、そこは難しいなっていうのももちろんあるかもしれないんですけど、そんな何かね、いろいろこの番組に関わりたいな、出てみたいなって思ってもらえる方が増えていったらいいなと思っております。宣伝しに出るってことは聞いてる人がたくさんいないといけない。例えばお店の宣伝にしたって、聞いてる人がいない番組に出たって、ねえねえねえでしょ。ライブの告知をしたい、聞いてくれてる人がいるから、あ、その人たち、聞いてくれてる自分のファン層じゃない人たちにも自分のことを知ってもらいたいと思って出たいなとか、出させてくださいっていうわけだと思っているんですよ。なので、あ、この番組ってこういう視聴者さんがいるんだ、いっぱいいろんな層の視聴者さんがいるんだなっていうような番組作りをね、目指していけたらなと思っているんですけど、あの前回の放送でお酒好きっていう話を私がした後に、終わった後ディレクターさんが、ここのねミュージックゼロチャンネルのあのチャイカさんっていう方もお酒好きで、飲みながらね配信することもあるんだよって教えてくださったんですよ。で、あ、そうなんですかとか、全く私知らない風にリアクションしたんですけど、実は聞いたんですよ、その方のラジオとか。なんか結構ね聞いて、あの自分がねどんな番組にしようかなって思った時に、まあ他の方、まあテリーさんはもともとね出させていただいたんでまた別ですけども、何人かの方のラジオも聞かせていただいて、あのまあ、ゲストさんを呼びたいっていう中の一つで、他のね DJ さん、パーソナリティの方も一人一人お呼びしてお話しできる、お会いできる機会を作っていけたらいいなっていうのが一つ、もう一つの野望です。道場破りみたいな頼もう頼もう来てくださいって、門叩いてんのに来てもらうっていう、またわけわかんないことなんですけど、まあそういうこともやってみたいなって思っていた矢先に、そういうお話を教えていただいたので、あのぜひねチャイカさんとお酒を飲みながら、乾杯をしながら、飲んだくれラジオをやってみたいなと思っております。お会いしたこともないので恐縮でございますが、まあもちろんね、でも第1回目のゲストっていうのはやっぱりね、呼んでいただいてた DJ テリーさんをね呼ばなきゃいけないと思うんだよ、呼びたいと思うんですよ。なんでテリーさん待ってますよ、チャイカさんも待ってますよ、他の名前を今言ってったらキリがない皆様も待ってますので、そのうちお声かけさせていただきますので、その時はお願いします。もちろんね、私のことを全く知らないけど、なんとなく聞いた瞬間に、あれ自分舞台近いな、告知したいなとか、あとライブ近い、告知したいっていう方も、私のことを知らなくても、私が知らなくても大丈夫なので、ぜひねお声かけいただけましたら嬉しいです。そうやって輪を広めてね、大きな番組に私はしていきたいと野望を抱いております。なぜこんな一つ一つ野望を言っているかというと、最終的な大きな野望があるんです。それがじゃじゃん、公開収録を開きたい。よくゲストで呼んでいただくことが多いんですよ、公開収録とかイベント。これをこう何回か続けていくうちに、自分で企画をしてみたい、自分で公開収録の場を作ってみたいっていうのが一つあるんですね。で、そのためにはやっぱり、もちろん私が一人で話しててもいいんですけど、それよりはゲストさんとかをいろんな人が来てもらって、まあ、お客様もいろんな方が見に来てくださった方が、まあ、普通にね寂しくないし楽しいし、そこでまたね新しい縁とか出会いが生まれたらいいなと思って、これがね一番の野望なんですね。公開収録をやりたい。今までやった ことありますか？やった方いらっしゃいます？
あ、いないとのことなんで。お酒飲む配信実はやろうと思ってたんですけどね、チャイカさん先にやってるって言ってたんで、私が一番目じゃないんですけど、公開収録なら初公開収録をした DJ になれそうなんで、これは本格的に目指していくしかないんじゃないでしょうか。これが大きな3つの私のミュージックゼロチャンネル、春木なら乗ってきなの野望です。ぜひね、皆さんも応援してください。で、今日は私の野望を話したんですけど、次回以降は皆様のちょっとした話、話したい話も聞いていきたいので、ぜひメッセージホームにメッセージ送ってくださいますと嬉しいです。それではこの野望に向かって歩きな、乗ってくぞー。みんなも一緒に乗ってきな。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、お届けしてきました春木なら乗ってきな。今回はいかがでしたでしょうか。ディレクターさんがね、後から教えてくれたんですけども、実は飲食できるんですっていや、先に聞いとけばよかったんですけど、これはね、もうディレクターさんへの罰ゲームだとして、春日和をお家で食べてきてもらって、後日感想を喋ってもらうことにしたいです。どうでしょう？あ、OK みたいなんで、じゃあそれは5月の放送でお願いしたいと思います。私はね、引っ張りだこ飯の方を食べてくるので、その感想をね、次回の放送でまたお伝えできたらと思っております。ここで、春木菜からのお知らせです。春木菜はツイッターをやっております。ひらがなで春木菜、句読点の丸をつけて検索。もしくは、アットマーク、haru アンダーバー ka0410、アットマーク、春アンダーバー ka0410 で検索してみてください。ここで番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel m_z_channel です。 ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。ツイッターぜひね、ハルキナとミュージックゼロチャンネル、どちらもフォローしてメッセージ送ってください。お待ちしております。では4月2回目の放送もありがとうございました。お届けしたのはハルキナでした。また次回もお耳にかかりましょう。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。